はい、宇野恒大です。皆さんおはようございます。というかこんにちは。まあ見てる時間ちょっとわかんないですけどね。ちょっとまあ、始めましたけど、野村プロデューサーからのね、結構お題に今日も答えたいと思います。でね、今日はね、なんかちょっとなんかこう、長期的な問題なんですけれど、大阪万博について結構尋ねられています。大阪万博、この時代に実地する意味はどこにあるんでしょうか。パビリオン建設の遅れや、そもそも時代に合ってるのか、などなど、いろいろ指摘もありますが、ということでね、大阪万博問題についてね、僕の見解を示したいと思います。で、僕はもう反対です。もちろん反対です。問題外ですね。2020年、まあ、実際にやったのは21年なんだけど、東京オリンピックの頃は完全に同じケースですね。なんとなくこう、大きいイベントをね、国際的なイベントを、開催して、で、そこになんか箱本を中心に、なんかこう、巨大なね、なんかこう、建築予算のようなものっていうのが、実地予算というものが組まれると、まあ、トリクルダウン的にね、景気が浮揚するだろうというぼんやりとした、期待のもとに、それが実行されていると。で、実質的にはね、なんかそのなんか万博を通じて大阪どうしようとかね、オリンピックを通じて東京どうしようとい いうイメージって、まあ、あるっちゃあるんだろうけど、それぼんやりしていて、あんまり実効性がないんですよね。で、僕は皆さんご存知の方も多いと思いますけど、2013年のね、13年か14年かな、東京オリンピックがね、招致が成功しましたと、2020年にやりまして決定された時に、もう僕はもう即反対の声を上げたんですよ。まあ、ちょっとね、調べれば分かることなんですけれど、あれも本当に理解と持ちなんですよね。でさ、1964年の東京オリンピックっていうのは、何かこう、オリンピックっていうものをうまく使った都市改造のプランなんですよ。で、もう実際に、近代オリンピックっていうのはどんどん規模が大きくなっていて、何かオリンピック単体ではもう絶対ペイできないようなものになっていってるんですよね。で、例えばほら、モントリオールオリンピックだったかな、なんかちょっと忘れちゃったけれど、ロサンゼルスオリンピックの1個か2個前のやつなんで、もう本当に、開催地の財政が破綻してね、タバコ税がもうめっちゃ上がったりとか、もう市民の生活に直撃とかしてるわけですよ。で、それで、まあ、なんとかテレビの放映料をね、高くてなんとかペイしようとかね、それでも追いつかなくなって、何かこう、オリンピックのために何かを作るんではなくてね、そうじゃなくても、なんかこう、都市開発のために結構必要なものを整備しましょうと、オリンピックっていうのを錦の御旗として使ってね。なので、オリンピックのためだけ何かを作るんではなくて、オリンピックをきっかけに、そもそもこの土地に必要なものを作るっていう考え方でやっていきましょうというふうに、やっぱり変わってきたという歴史があるんですよね。で、その時の見本になったのが、結構前の例なんだけど、60年の東京オリンピックだったんですよね。だから高度成長に向けてのインフラ整備ですよ。新幹線引くとかね、首都高を作るとか、そういったものを錦の御旗として、まあ、オリンピックっていうのをうまく使ったわけです。もちろんそこには大きな批判があってね。まあ、その時に結構、その社会的に弱い立場の人が不当に家を追われるとかね、なんかこう本当になんか例えば日本橋の上にね、首都高をかけるようなものっていうのがなんか日本文化の保存としてね、なんかこうなんかコモンズとしてのなんかこう川っていうものを考えるときの本当に正しかったのかとか、まあ、そういう問題で全然別にあるんですけれど、まあ、一応単に都市開発の文脈から言うと、東京オリンピックって64年の東京オリンピックって見本だったわけなんですよ。でもところが2020年ってそういう大きいプランで全然なくてね、結構ぼんやりとしたね、なんとなくね、既存の施設を利用するからお金かかりませんみたいなね、財政と環境に優しいオリンピックです。まあ、嘘は800だったわけなんですけど、そういった振り込みだったりとかね、バブルの頃からの夢だった湾岸開発を本格化しますとか、そういう適当なこと言ってたけど、何一つね、まともに実行されなかったわけですよ。なのに予算で結構無限に膨らんでね、結局なんかうっかり読んじゃったオリンピックのダメージコントロールみたいになったわけですよね。で、コロナもあって本当にひどいオリンピックに僕はなったと思って、本当にやらない方が良かったと思ってるんだけど、万博も全く同じようなことが言えてね、まあ何かこの本当に、なんかこの万博をね、開催することによってね、なんかこう大阪のビフォーアフター何が変わりますかと。うん、大阪の市民生活っていうものがビフォーアフターでどう切り替わりますかみたいな、やっぱ今日、魅力的なビジョンっていうものを持って、やはりこう、国民不民市民も説得できてないと思うんですよね。で、そもそも、まあ、これは多くの人が指摘していることだけれど、そういった国際的なビッグイベントを呼んで、それを錦の御旗に大規模開発を行うことによって景気を浮揚するとかね、でそういったものじゃ結構もう時代遅れなんですよ。さっき僕が解説とオリンピックの歴史を見たら、これ明らかじゃないですかね。そうじゃなくても必要な都市のインフラを整備するというのは錦の御旗としてはかろうじて使えるけれど、それすらも怪しいというのが今ここなんですよ。でだから本当時代錯誤も恥ずかしいことなんですよね。で僕問題はね、まあ、何かほら自治体とかね、あとはもう本当に何かこう票が欲しい政治家とかね、何かこうお上経由のね、やっぱ税金経由の結構予算を分取りたい業者とかがね、まあ、こういったビッグイベントを誘致しようとするってことはね、それは僕は良くないことだと思うけど、やっぱあるんだと思うんですよ。人間って利己的な生き物だからね。別にジョージ・ワシントンだってさ、アメリカ市民の権利を守るためだけに戦ったんじゃなくてね、彼自身がすごい地主でね、 なんかイギリスの植民地政策が変わって自分の領地を手放したくなかったから独立戦争を戦ったわけであってね、まあ、これ有名な話ですけどね、まあ、そういうのあったと思うんですよ。で問題はね、それをね、どう見てもこれスカなんだけれど、このスカスカのなんかこうやっちゃいけないタイプのイベントなんだけど、それをね、なんか左翼が嫌ってるみたいな理由でまともな人たちが批判できなくなってる、肯定派に、消極的な肯定派になっちゃってることなんですよ。これオリンピックの時もそうなんだけれど、これ左翼って何でも批判するわけですよね。し、何かこう、もうあ今の結構情報環境とかね、民主主義の結構ルールを考えると、とりあえず政府の言ってることに全部ノーって言うと、絶対彼らは一定数の支持を得られるし、で一定数の議席が取れるし、一定数 の政党に配られる税金由来のお金がね、もらえるわけですよ。で、助成金ももらえるわけですよね。で、でそういう感じでシステムを持ってるから、別に彼らにとってはそれが支配戦略なんですよね。で、だから、なんかまあ何でも、お上が頭を振っても全部批判するわけですよ。で、ただそれが、なんか正しい批判のところがあれば、とんちんかんの批判のところもあるわけですよ。まあ僕はね、処理水の放出はそれなりに妥当だと思ってるし、明らかに結構風評被害のリスクをね、踏まえない非科学的な憶測交じりの建設をやっぱり左翼の側が垂れ流しすぎてるんで、あれは本当にまずいと思うんだけれど、その一方で的確な批判とかあるわけですよ。やはりどう考えても東京オリンピックね、2023年の今だったらみんな分かってるんだけど、やっぱりやるべきじゃなかったわけですよ。どう考えても、少なくともあの金をかけては。で、的確な批判もそれはあるわけですよ。でもなんか今のは結構、左翼と思われるとバカと思われるみたいなね、つまりこうさ、インターネットでさ、自分のことを賢いと思わせたい人とか、あと自分は大した実績もないのに賢いと思い込みたい人ってやっぱりいるわけですよ、コンプレックス。そこでね、でそういった人たちっていうのはなんかこう、ドラえもんで言うとね、なんかこうスネ夫になるわけですよ。つまりなんかジャイアンとのび太がいて、ジャイアンがのび太をいじめてると。で、自分は本当はのび太の側なのに、立場的にはね。でもジャイアンの方に組みすることなんて、自分はマジョリティで終わると思い込みたい。そうするとコンプレックスが解消するわけですよね。で、そういった層で今のインターネットにいっぱい溢れていて、そいつらってやっぱ強い側につくわけですよ。だから選挙のために、だからリベラルはバカなんだとかね、だからリベラルはダメなんだとか、だから左翼はダメなんだって言うと、彼らは自分を勝った側に置けるわけですよね。まあ、なので、なんかとりあえず左翼の悪口言うと、自分のことちょっと賢く見えるっていうのは、それはなんか今日本っていうのは保守が圧倒的に強いので、そうなるわけですよ。ね、なので、そういった層をマーケティングしようとする卑しい言論人とかもいっぱいいるわけですよね。で、そういうのを周標に使ってる政治家とかもいるわけですよ。ね、なんかまあそういう構造があると、なので、とりあえずなんかこう、自分を賢く見せたい層に対して左翼の悪口っていうのは、何でも反対する左翼に対して、いや、それはないだろうということっていうのが、手っ取り早い票稼ぎなんですよね。点数稼ぎ、いいね稼ぎなんですよ。で、もっと言っても課金できしてもらえるユーザー稼ぎなんですよね。で、なので、左翼の反対してることには全部擁護するみたいな、この謎のロジックは、が、逆に保守側に埋め込まれてしまっていて、やっぱりフェアな目で見れなくなってるのが僕は一番の問題だと思ってます。なので、やっぱりそれはそれ、これはこれなんですよね。だから、さあ、いやつまりね、1968年というかさ、なんかそう、全共闘の盛り上がりと、その後のね、連合赤軍とか左翼のさ、なんか自己崩壊みたいなものっていうのを、まあ、日本社会というのは経験してるわけなんですよ。まあ、先進国どこかしら何かしらね、経験してるわけなんだけど、そういった歴史っていうの20世紀の後半にね。で、そこからやっぱ僕らが学ぶべきことっていうのは、なんか左翼的であることを目的にしちゃいけない。つまり、こう、なんか革命とかで体制をひっくり返してるやつとかね。なんか自分はとにかく、なんか正義の側に立って悪を糾弾するタイプの人間ですっていうふうに、なんか、社会正義とアイデンティティの直接結びつけちゃうと、もうどんどん、なんか自分が正しいことを言うことが手段じゃなくて目的になっていくわけですよ。なので、本来必要のないことを批判したりとかね、やっぱり現実を無視して、何かこう、批判点を見つけて、無理やりなストーリーを作ってね、例えばこう、今海洋放出している水は放射能の塊で、それを飲むと死にますみたいなことなのか、さすがにそんなことはないわけなんだけれど、なんかああいう、現実を結構無視して何かこう自分を正義の側に立てるっていうような病気にかかっていくわけですよね。それで左翼で自滅していたわけなんですよ。だから僕らは左翼的に振る舞うことを目的にしちゃいけないんです。でもかといって左翼的に振る舞うことを恐れてもいけないんですよ。やっぱダメなものはダメなんですよ。公文書書き換えとかダメだし、どう考えてもね、あれが憲法の有名無実化もどう考えてもルール違反だし、友達のレイプをもみ消すとかね、警察官僚に圧力かけてもみ消すとか、もう本当に問題外だし、警察に圧力かけて自分の奥さんが容疑者 の殺人事件の捜査を妨害するとかも絶対ありえないことだし、まあ、だからそういったダメなものはダメなわけですよ。で、どう考えてもオリンピックもこのタイミングの東京オリンピックも、このタイミングの大阪万博も、どう考えても計画がずさんで、やめた方がいいわけですよ。誰がどう見たってこの状態で、パビリオンのさ、ニュース状況とかやばいんですよ。で、大阪万博ってさ、僕結構友達が関わっていてね、落合陽一君とかさ、ライズマの斉藤さんとかさ、あとあれ、なんかデータ系の研究者の宮田さんとかさ、結構僕友達がさ、絡んでいてさ、 なんかもう本当に、いや彼らは彼らでさ、もうさ、もう決まってしまったものである以上ね、少しでもいいものにしようと思ってすごい一生懸命やってんだよ。でちょうど言うべきことも言ってるしね。 でもさ、何かさ、あの名前が表に出てる人だっていうだけですごいさ叩かれるじゃない。でああいうのと僕本当に同情的だし、何かそこでなんかさ、落合君とか斉藤さんとかね、あの宮田さんっていうのをさ、なんかスケープゴートにしないでほしいなと思うんだよね。もっとこれ根深い問題だからさ。で僕は一番の問題っていうのは、左翼が反対してることを擁護しなきゃいけないと思っている保守派や中道派の皆さんだと思います。やはりね、左翼は機械的に全部反対してるだけなんだけど、正しいこともそれは当然あるわけなんだよ。当たり前のことなんだけれどさ、だからそここそ是非でやっていこうぜっていう感じだよね。いやだからさ、僕の友達で言うとさ、やっぱ音喜多駿とかさ、やっぱりさ、必要とあれば令和と組むみたいなことやっぱ、まあ分かってると思うけどね、彼は実のところはね、やっぱ大事なんですよ、そういうことっていうのは。なんかやっぱり並んだものは並んだっていうことをしっかり言うっていうことが僕は大事かなというふうに思ってます。なので今からでも遅くないのでね、結構大阪万博には僕は反対運動をやるべきだと思ってるし、僕なんて本当に、ね、ランニングが好きなんで、神宮のね、伐採計画とかもちょっとね、さすがにないんじゃないのと思うところいっぱいあるわけですよね。まあなので、まあそういったところからちゃんと声を上げていくってことが大事です。なので今日の結論としては、左翼的に振る舞うことを目的にしてはいけない、しかし左翼的に振る舞うことを恐れてはいけない、それが今日の結論です。皆さん今日もよろしくお願いします。